Oldie. Do 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 do
do do
do do do do do do
do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do
do do do do do do do do do do do
do do do do do do do。
この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホッとひと息をつけて実況よろしくお願いいたします。
あと2回か。
マジか。
早いですね。
マジか。
マジです。
マジか。
では先週、私の番が広がり
そうだね。ねえ、2年ちょっと。
2年ちょ
っと。そう、2年ってあっという間ですね。
いやー、大事にしていきたいと思います。
はい、ということで。
では、
はい、
先週はね、鈴鹿さんスペシャルの回でしたので、
ありがとう。
ま、なかなか私はまあ MC 担当というか、
ありがとうね。
回していた。
大事、一番大事だから、やっぱり。
いや、そうなんですよね。
その話の軸を担っていく人だから。
はいうんうんうんね、
やっぱ脱線しちゃうこともあるけど、
はい、
その元のレールに戻していくっていうこともしなきゃいけないってすごく一番真剣の使う立ち位置だと思うのね。
結構プラレールとかやってて、
う
ん、
そうですね、そうだね。
なんかレールつなげるのめっちゃ好きでなんかいろんな、
わかる。
でもいろんなのあるじゃないですか、
うん、グレーのやつね。
あ、そうです、グレーのやつ。ちょっと坂道作れるやつとか、う
ん、あーあるね。
ああいうのとか作るの好きだったので。
そっか、
はい、どこまでで
向いてると思う。じゃあやっぱ MC、
じゃあ鈴鹿さんが歩まれる道を私も慎んでいきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
私たちは、うん、
はい、
2回ほど、
うん、
まあ、2人、1回目は5人ぐらいで焼肉、
うん、ね、
行かせていただいて、
ね、ひなとこのかとみっちゃんとはるはると私で行ったよね。
はい、行きましたね。呼んでいただいて、
うん、お姉さんメンバー。
お姉さんメンバーで、
うん、もう本当に
やばかった。
本当にやばかったです。
本当に楽しかった。
まあお仕事終わりで、うん、まあ次の日もそんなみんなね、多分ゆったりではなかったのかな、は
い、ゆったり、
まあ、ゆったりだったからか、うん、もう本当にはるはるはなんか男の子、なんか小学生男児になるんですよ。
なんで
なんかさ、しメモしてなかったかな、はるはるの。
あ、なんかしてた、なんかして
話のネタになるかなと思ってメモしてたんですよ、多分。
なんか私が喋るために携帯出してなんかメモ出してた気がする。
はるはるは3人のドエスっ子です。トリケラトプス&バニラってメモってる。
なんだろう、全部わかんない。
わかった。はるはるって兄弟構成なんだったっけって聞いた時に、うん、私は3人のドエスっ子です。そういうことだ。末っ子なんだよね。
末っ子
3人の末っ子なのに3人のドエスっ子です。
ドエスっ子って言うと
あとなんだっけ、これトリケラトプス&バニラってなんだろう。
なんだろう、
多分
アイスかな。
アイス、なんかカタラーナみたいなやつがあったよね。
あ、食べましたね。
それを頼むときになんて言う、トリケラトプス&バニラでみたいな。
本当にわかんない。何にも思ってない。
うん。あとトイレだと思って隣の部屋入ってた。よね。
いや、なんか、みんなはトイレ、まあ、行かれるじゃないですか。うん、で、なんか、鈴鹿さん帰ってくるのめっちゃ早くて、あ、すぐそこだよみたいな。まあ、出たらわかるよって言われて、出て、すぐ目の前の後食べる開けたら、なんか、会食してて、めっちゃシーンってなってるところに、あ、って。入っちゃって、もうびっくりしちゃった。
びっくりしたね。あれね、一回戻ってきたよね。
はい、
トイレに行かず一回戻ってきたの。
戻ってきた。いやー、いろいろありましたね。
そう、それで私の家にその後みんなで来て、
はい、
でなんかコンビニ寄ってくるねって、ローソン行くねって言って寄ってったんですよ。そしたら30分ぐらいみんな帰ってこなくて、私片付けるから5分ぐらいちょっと外で待っててもらえる、うん、って言ったんですけど、みんな30分ぐらい帰ってこなくて、一向に
一番くじやりました。
そう、
サンリオさんとのコラボのやつで、でなんかその私3頭ぐらい当たって、
うん、
それ持って帰りましたね。
私にはなんか唐揚げくんとサンリオのキャラクターケロケロケロッペだっけな、
あ、ケロケロ
ついたキーホルダーもらいました
みんなで一回ずつ引いて、はい、伺いました、
ね、一番くじ楽しいよね。
めっちゃ楽しいですね。
私毎回なんか朝とかに運試しで、はい、今日の運試しで一番くじ引いてから仕事行ったりする。
え、それで左右されないんですか？なんか
今日は12等だった、
うんうんうん、いい
全然ある、あーそっか、この後運使えるなって。
ポジティブだ
でこの間 A 賞を2回当てたんですよ。
え、すごい。
あのカービィの、
あ、好きだ、
ワッフルメーカー
へえ、
当たって、
すごい。
そう、まだ使ってないからお家来てさ、今度ワッフルパーティーだから、たこ焼きパーティーしたいってずっと言ってるよね。
あ、言ってましたね。
そう、
したいですね。
ね、したいね。
いや、楽しかったな、めちゃめちゃな。じゃあ今日の鈴鹿さんのオーラを見ていただいて、
お願いします。
見ていきたいと思いますね。
本当に見れるんだもんね、はるはる。
ちょっと静かにお願いします。今日青だ。
青？今日青。
はい、結構日によって変わったりするんですけど、うん、なんか青って結構
なんでだろう、
なんかあのオーストラリアを感じました今いや、だからそのさっき あの写真集とか関係なく、あの服 そのオーストラリアって書いてあったり、なんかカンガルーとかも関係なく、普通に青空が見えて、なんかすっごい、なんかでも険しい青です、これは。
険しい、濃い青ってことですか？
違います。
険しい、ちょっとグレー味ある。
たまに
黒とか混ざって、
そうですね、と思いきや、そこになんか道路が出てきて、なんか青空って上にあるじゃないですか、うん、だけど下にあって
こうなってるってこと。
そうです。その上を
逆立ちしてるってこと。
君は逆立ちできるか
うまいこと言ったじゃないのよ
鈴鹿さん の, あの2期生さん の, あのセンター曲です
えー、青か。
すっごい青に見えました。
なんでだろう、気になるな。
なんか華やかというか、今すがすがしそうです。なんか闇とかにも解かれてる。
え、結構渦中なんだけど。
渦中、
うん、
はい、そうですよね
結構悩んでる時期なんだけど。
いや、それは本当に今後の人生において大事な悩みなので、うん、今邪魔な悩みじゃないんだと思います。
ああ、そうだね。
はい。なので、その、ちゃんと未来が見えているっていうすがすがしさが今青に出てて、うん、なので未来はもう晴天です。
おお、すごい。なんか、泣きそう。
うるるしてる。
うるるしてない。情報操作しないで。いや、ありがとう。
ありがとうございます。
そのあなたのオーラ占いは、なんか人を救うと思う。
そうなんですよね、
うん、続けてね、これからも。
ありがとうございます、うん、ちょっと見ていきたいと思います。見てほしい方メールお願いします
メールでも見れんだすっごいしょ
文字からね。
いいね。愛知県27歳男性、エブリデイ月ゆびさん、スージー、はるはる、こんにちは。
こんにちは。は
る
は
るが5月22日のブログで、私掃除機の音を口で発するのが上手らしいと書いていたのですが、本当に上手なのか疑わしいので、ぜひ一度聞かせてください、うん、またプロ音真似師スージーの掃除機もお願いします。掃除機ね、
はい。
何の掃除機？
これは、うん、あの、ハーっていうゲームって知ってますか？
はいはいはいはい。
そのカードに書かれているお題を口で表して仲間、うん、表現するっていうゲームなんですけど、うん、それを藤島と清水と小西の4人で、うん、あのやった時に、うん、掃除機の音でいろんなシチュエーションが書いてあって、どれかをやってくださいっていうゲームがあったんですよ、
うんうん、
その時に掃除機の音を真似したのが初めてで、うん、そしたらめっちゃうまいって好評で、特技にしようかなって
聞きたい。
じゃあちょっとシチュエーションもらってもいいですか？どういう
シチュエーション
時の。
じゃあみんなで大きなあの歌番組が決まって喜んでる時の掃除機。
はい、 OK。 うわえ、わかります？切るまで押しました今、切るまで。
なるほどね。
はい。結 構掃除機ってク、うん、デクレッシェンドクレッシェンドがすごいんですよ。そう
だね、確かに確かにね。
それを結構活かしたのと、なるほ
ど、雑味がでも入ってたな、うん、なんか人なのか掃除機なのか分かんないってところが、
機械音ってちょっと雑味入ってるんですよね。
そ
っ
か、
え、鈴鹿さん、
山春電機ね、
やったことあります？
私はないんだけど、まあ一個最近私がハンディ掃除機を使ってるんですけど、なんかお母さんが来てくれた次の日からちょっと調子悪くって、
あら、
そのモノマネしようかな、じゃあハンディ掃除機ほこりが舞ってるわ、あの隅にほこりと髪の毛が絡み合って落ちている、私の部屋に何をするの、ひゅーん、すごい、消え去った、
すごい、ちょっと待って、あげます、あげます、
はるはるのデクレッシェンドとクレッシェンド意識してみた、
すごい、めっちゃ掃除機でしたいや、これあげます、特技で。
やった、確かに私もやったことなかったし、はい、言ったこともなかったから
結構いつでも使えるというか、いいですよね、
うん、使えるね、
なんか物語も入っててすごいいいなと思いました、
ありがとうね、
はい、お母様も見えましたし
お母さんいた、
はい、
マジいた、
いました、外にいました、
現れてた、
はい、いらっしゃいました、
ありがとう、はるはるのおかげでまた一つ得たわ、
よかったです、
うん、
ということでね、私のエピソードトークのことはこうなかったことにしまして、
どれを、どれどれ、
曲に行きましょう。私のお気に入り楽曲、最近まあ聴いてるというか目の前の方を目にしているのはあれなんですけども、聴いてください。日向坂46で鈴鹿。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴鹿と
山下遥さんがお送りしています
3人目
鈴鹿さんって呼んでるから自分にさん
をつけちゃいました、あ、そっかそっか、了解です、はい、ここからはこのコーナーに行きたいと思います。フィロソフィー鈴鹿の哲学の時間、皆さんランチ前いかがお過ごしでしょうか哲学格言大好き、見た目と違い割と考え固めなアイドル、富田鈴香です。このコーナーではなんとなく哲学格言っぽいかなというエピソードと言葉をリスナーさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。それでは紹介させていただきます。ただし正直哲学格言に関してはあまり詳しくないのですが、ランチ前になんかためになりそうな言葉聞いたかもぐらいに思ってもらえれば嬉しいです。ちなみに山下遥さんが大切にしている格言あったりしますか？
うん、そうですね、山下さんの格言は、まあ、最近取り入れられているんですけども、なんか我が道を行くっていうことですね
、はい、ぴったりだと思います。
はい、ありがとうございます。
我が道を行くからこそ自分の道が現れる、そんな人生だといいですね。
はい、
それでは皆様の格言を読んでいきたいと思います。
お願いします。
神奈川県27歳男性、ドンピシャフミエモンさん、僕が紹介したい格言はあの山下遥さんの抱けない抱き枕という言葉です。初めて聞いた時は正直意味がわからなかったのですが、この言葉には何事も文面通りなわけではなく、しっかり自分で考えることが大事という哲学的なメッセージが込められていると思います。この影響で僕は蕎麦屋に入っても蕎麦は食べずにカレーを頼んだりするようになりました。抱けない抱き枕。確かに抱けない抱き枕。
これは別に考えて喋ったわけではないんですけど。
ちょっとむずいな。抱けない抱き枕。
どうですかね。
抱けない抱き枕は抱き枕ではないと思う。
え？その心は？
だから抱き枕と名乗るべきではないと思う。
あ、
抱けないなら、
抱けないならただの
枕だ。枕
なんか聞いたことあるな
って私は思うな。
でも抱き枕なんですよ。
それは商品名の話？
違います。
誰が抱き枕って決めた？
エジプトの村長です。
そうだよね
でも本当に抱き枕ですって出されたのに抱けなかったんですよ、
うんうんうん、どう後ろにこうあるってこと？どういう形？
羊だったんですよ。
あ、なるほどね。
それが、うん、手足がカッチカチ、 広がってくれるかなって思ったんですけど、うんうん、
もう動かない、
動かない、
硬い、
その足を、足たちをこうやって抱くのってすっごい痛くて、
そうやって背中側にしても抱けないってこと、だからバックハグっていう、後ろから抱きしめる。
確かにね、羊の毛がすごい気持ちよかったからそういうことか。
っていうことは抱けないって思ってたのはあなただけで、本当はそれは抱ける抱き枕だったってことだよね。っていうことは抱き方次第で抱き枕は抱けないものになる。でも抱き方を変えれば抱ける枕にもなる。だから抱き枕って抱けるものなんだよ。
失言いたしました。
失言失言だった、
すいません。
はい、ちょっとでもその抱き枕はどんなものか気になりますね。
いやー面白い。
次行きましょう。
深いな、確かに哲学。
東京都35歳男性、ナスの入れ物さん、富田さん、山下さん、こんにちは。
こんにちは。
レディー・ガガさんの名言をご存知でしょうか。高校の時、友達はみんな将来 Google で働きたいって言ってたけど、私はそこで検索される人になりたいと思ってたの。高校生の時にこんなことを思っていたガガさんは、2011年には4億回以上も検索され、最も多くインターネットで検索された人としてギネス記録にも載ったそうです。富田さん、山下さん、5億回検索される人になりましょう。かっこいい。
すごいっすね、これは。
めっちゃかっこいいね。
すごい。
なんかこういうこと言ってみたいな。高校の時、友達はみんな、
うん、頑張ってください。
出んの
出ない出ない出ない
。いや、まだちょっとレディーガガさんのまでの脳内に至ってないわ。これダメだわ、私がまだそこに達してないってことは。
まあ確かにな、これに似てる言葉で、うん、ってことですもんね、うん、なんだろうな、これはどうですか。
いいよ。
高校の時、友達はみんなペンライトを持って騒ぎたい、そう思っていた。だけど私はペンライトをプロデュースする方になった。これを持ってみんなが顔をキラキラさせている、それは誇らしい。
ちょっと待って、これ私の理解力はないだけだよ。
みんなが持っているペンライトを自分が作って、うんうん、その喜びを広げてるっていう意味です。
じゃあペンライト会社の方になりたい
とか、
アイドル、アイドル
難しい、
難しいね。
いや、それはもうガガさんしか、
いや素晴らしいね、ここの
考えられん
ね。いやかっこいいな。
いや、今の読み方めっちゃ好きでした私、
うん、あ、読み方
入ってました。
じゃあ、
はい、
これよ読む。
はい。東京都34歳男性、お正月にはいだちいいだいだい
いいだいだいだ待っていだだてか。
東京都34歳男性、お正月にはだて巻きを。すずちゃん、はるはる、こんにちは。
こんにちは。
自分の好きな言葉があるのですが、
お、
負けたことがあるということがいつか大好きな大きな第三財産。
何？
ちょっと待って。負けたことがあるということがいつか大きな財産になるです。今の仕事を始めて10年以上経つのですが、最初の頃は全く仕事はがうまくいきませんでした。当時同僚と差がついたりしてきて、たくさん怒られたりしたのですが、その経験も今でははてかてになり、先日交渉上昇交渉昇格して管理職になりました、
すごいね。
うまくいかないことがあったとしても、きっとそれは自分にいい形になってくるんだろうなと思います。確かに
頑張ったね、お疲れ様。
すごいですね、
うん、負けたことってある？
毎日です、本当に。結構リアルミート&グリッドでじゃんけんしてたんですけど、うんうん、結構負けました私。なので負けやすいのかなって思います。 ありますか、負けたこと。
そうね、まあ勝つこともあるけど負けることもあるかな。
いいですね、最初に勝つこともあるっていう、なんか、うん、
まあでもその負けに、はい、あなたはその負けを負けたって思う？
はい、負けたなって思います、はっきり。
負けた先に何かを見据えて負けに行かない？
行きません。
ありがとう。
終わった。
いやーでもそうよね、負けが人を成長させるからね。
それじゃないですか。
うん、結局ね。
そうですよね、成功だけじゃもう
全部勝ってたらそれが普通だって思っちゃうからさ。
確かにそうですね、
私はそんな人生嫌だな。負けがある人生の方が人間としての深みも出ると思うんだよね。
じゃあ一回じゃんけんしときます。
うん、
ほっと一息、じゃんけんじゃんけんじゃんけんぽぽいの、ほっと一息のほっとほっとほっと
ほっと一息の
じゃんけん。
あいこかい、あいこかい、
後出しなのに私あいこ、
後出しなのにあいこ、優しい子はすぎん。それは
釣られた、
つられた。いやー、確かに。でも負けと勝ちって考えてるけどさ、アイコもあるんだよね。
そうですよ、人生って。
それでいいじゃん。
そう。
東京都25歳女性、その他大エビタイプ。すずちゃん、はるはる、こんにちは。フィロソフィー鈴鹿さんはラジオ、ブログ、トーク、テレビなど、これまでにたくさんのお言葉を残してきたと思います。その中で印象的なのが、夢を叶えるペースは人それぞれ、それは運とタイミングという言葉です。
確かに
私が知っている限りでは2021年のブログや2023年のブログインタビューでお話しされてました。
めっちゃ話してる。
味しめてるやん。フィロソフィー鈴鹿の考えとして大きなものなのかなと思ったんですが、こう考えるきっかけになった体験があったのでしょうか。これからも新たな夢へと踏み出すフィロソフィー鈴鹿さん応援しています。でもこれって別に私が言い始めたことだよ。
噛み締めてたけど、
はい、自分に言い聞かせてたかもしれないですね。いやでも結局そうなのよ、どんだけ努力して頑張ってても運とタイミングが重ならないと結果にならないし、ただそこまでの過程をどう楽しめるかだよね、自分でね。
深いですね、確かに、はい、アイドルになるオーディションも運とかありますもんね。
運でしかないよあれは。
確かにな、
うん、
めっちゃ運、
運だよ。
そうですよね、
うん、それだけでも運が強いからね。でも運強いなって思う自分
めっちゃよ。あ、いいです。
どっち？え、どっち？
最近タイミングいいなって思い始めて、その横断歩道渡る時も私が来た瞬間に会うになったりとか、うん、すごいタイミングいいんですよ。
え、それ最近の話？今日だけとかじゃなくて、
いや、
もうずっと
最近エブリデ
イ、ここんとこ？
そうなんですよ、
エブリデイ横断歩道を青女ってこと。
そうなんですよ。
すごいじゃん、
本当に止まったことなくて
ずっと歩き続けて。
そうなんですよ、歩き続けて。
すごい、ね、
だから運はいいなと思います。
もう、はい、よかったよかった。
運いい方ですか？
運いい時もあるし悪い時もあるよね。
あ、
でもまあいい時にうわ運良かったなって、運いいんだと思う。
うん、良さそう。
いい、
本当に良さそうです
よね。でも悪い時は本当に悪い。けど結果いい。
あ、じゃあもういいんですよ。
最終的にいつもいい。なんか違う選択しちゃったかなって思っても最終的にいい方向に行ってる。
それも鈴鹿さんがそのなっちゃったかなって、悪い風になっちゃったかなって考えたとしても、そこからその乗り上げようとする気持ちというか努力が本当にそこは素晴らしいので、
ありがとう、嬉しい。
これは本当にすごいです。お母さんありがとうございます。
すごい嬉しい、ありがとう、元気になった。
それも鈴鹿さん次第なので運ではないです。
あ、
鈴鹿さんの手によって掴んだっていうことです。
すごい、ありがとう。
はい、
オッケー、はるはる。運って何？
はい、運を説明いたします。運とは漢字で運動会の運と書きます。訓読みでは
訓読みだと
運ぶと示します。
すごいすごい。
運というのは天からの巡り物と言われていますが、本当は違います。
詰まっちゃった。
運というものは、うん、あるべき時に来るもの、うん、自分が生まれ持って、うん、恵まれたものでして、それは人によって違いますです。
おー、それっぽいこと言ってるね。
え、どうですか？
でもちょっと合ってること言ってたかも。運とはその人の意志や努力ではどうしようもない巡り合わせを指す。神からの巡り物って言ってました。
あ、言いましたっけ、
うん、
よし
言ってた言ってた、
へえ、
そうなんですよね、
そうなんだね、
だから運は本当に、
うん、
まあ神様って見てくれてるって言うじゃないですか、
うんうん、言うね、
見てないところでも、
うん、
運、運っていう神様がいるんですよ、
あー、運、運神様が運神様がいるんだ、
運神様がいるので、うん、運をばらまくよう、
なるほどね、
ばらまいてくれるってるので、
あの豆まきみたいに、
あ、そうです、その豆が当たったってことです、
おー、なるほど、はい、でもその豆の量ってさ、日によって違うってこと、毎日投げてるの運神様は、
毎日は投げています、投げてるんですけど、うん、その磁石と一緒で自分は N 極を持っている、うん、でもその豆は S 極を持っているっていうので、うん、そのまあ S と N が持ってるんですけど、うん、豆極は
豆極はね、
もうやだ、
ね、
もうやだ、
ね、
もう終わろう、もう終わろう、
豆極はね、
もういい
はい、ということでたくさんのメールありがとうございました、はい、さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です、
はい、そうですよ、ここからはハルハルのオーラ占いです、はい、このか
ラジオ聞いている方のローラを、
うん、ローラさん
ローラさん出てきた、
すいません、それでオーラを見ていきたいと思います、このラジオを聞いている神さん
今日の占い、今日のオーラ占いの色は鈴鹿さんと同じ青です、
の
そうですね、鈴鹿さんと同じ色をしている神さんはとんでもない、まあ、ラッキーなことも起きると思うんですけど、うん、まあなんかラッキーなことといえば、まあそうですね、まあ赤信号に捕まらないっていうことですので、なんかこっち青信号になりそうだなっていう方向を選んでみてください、そしたらまあ青信号で渡れます、そしてごめんなさい、あのアンラッキーですね、アンラッキーかなは、
なんだ、
な
んだなんだ、
のみのきさんですね、のみのきさんはまあのみのきさんのアンラッキーちょっと見させていただきます、イエベベージュです、ね、とんでもないアンラッキーなあなたは、ま、イエベベージュですのでブルベカラーのリップをつけたら、はい、不吉なことも吹っ飛ぶと思いますので、まあ、オーラが見えていなくても見えていても私のことを絶対に信じてください、これ以上でした、山下遥香でした、
これ以上でした
まあそうですね、オーラという名も、もうあの運と一緒で巡り合って、
うん
で、
うん、
あの引きつけている色ですので、
ってことはオーラ神様いるってこと、
いないですね、
それはオーラ神様、
まあ、私が神様なのではい、そういうことです、
ゴッドだった、
はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、
はい、
今週はこちらを紹介したいと思います、桃スイーツ発売中、
イ
エーイ、桃ピンクで可愛い桃メニューが登場です、
ピンク、
まずはゴロッとした2分の1個分桃のタルト、お値段税込み346円、桃2分の1個分をゴロンと乗せたタルト、
すごい、
ベリーの甘酸っぱいクリームと桃の風味が楽しめるスイーツです、
美味しそう、
沖縄エリアの取り扱いが異なるものもありますので、商品の詳細はホームページをご確認お願いいたします。
はい。
二つ目は、まるで白桃みたいなムースケーキ。
お
値段税込み275円、うん。優しい甘さと桃の風味。ふんわりと口どけのいいムースが楽しめる、夏にぴったりの爽やかなケーキです。
わー、いけた。
ほんと、やった、やった、
お疲れ様。
今日の仕事は任務は終わりです。
お疲れ様、ほんとに。食べた。
目の前にあるみたいですので、いただきましょう。
いただいていいですか、めっちゃ嬉しい。だってさ、
あ、冷たい。
開けちゃおう。
ではまず、
開けちゃうぞ。
ごろっとした2分の1個分の桃のタルトから。
桃って買ってもさ、剥かなきゃいけないからさ、自分であんま買わなくない、うん、ちょっとやっぱ高いし、ね、桃って、
そうですね、
でもこんなね2分の 1個入ってるの
嬉しい、本当にゴロって入ってる、
それではあー桃がザクザクよ、いただきます、
どうぞ、
桃がかわいいね、桃ちゃん、桃ちゃんかわいいね、いただきます、
うん、
あーまずっ、
甘酸っぱいですか、
うん、うん、
お、出ますか、
桃色の数字恋してる、まじまじと見つめてる、チラチラと夢が合えば胸が数字、 桃色の数字。
やったー、その通りです。で、私もタルトいただきますね。
本当にゴロッと入ってる
桃色のハルハル、
すごい。あ、タルトもしっかりと、
タルタルもしっかり、
いただきます。
桃やね、
桃色の
あー、本当にラジオだよねこれ。
美味しい、
美味しいね。
タルトと桃ってめっちゃ合いますね
ね、
すごい
ね。ムースの方もいただいちゃおう。あ、ふわっとしてるこっちは。
確かに洋菓子。
いただきます。全然違うね、味わいが。
うん、
うーん、おー、んーよし。うわー、美味しい。
では私も、
うわ、美味しい。
ムースの方いただきます。
あ、全然違うわ。あ、ベリーがあるからか。
いただきます。
ベリーの風味が、
うん、
全然違うね。
なくなった。
出ました、出ました、ありがとうございました。
カービィみたい。
え、本当だ、カービィみたい。お絵かきしてもかわいそう。
カービィみたい、
かわいそう。美味しい、どっちも好き。なんかどっちも違う味わいだから、どっちが好きとかじゃなくて、どっちも好き。食べてほしい、ぜひ皆さん。
え、本当にふんわり口どけのいいって書いてあるんですけど、めっちゃすぐなくなります、これ。
いや、美味しいな、私どっちも好きかも
ね。上はムースだけど、中に桃の果肉が入ってるって。
え、果肉ありました。
贅沢。
めっちゃ桃。
めっちゃいいな。
え、これはもう花見に持っていこう。
花見花見ね、持っていこう。
いや、いいですね、溶けないのがいいですね。
確かに確かにね、
どこにでも持っていける。
ということで、
すっごい美味しかったですね。他にも桃のパフェや2分の1個分の白桃&ホイップサンドも発売中。商品の詳細はローソンアプリホームページをチェックしてください。
イエイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香と山下遥がお送りしてきました。そろそろお別れです。
寂しいね。
はい。
いやー、あと3回だから、私、あと2回。はるはる来てほしい。
え、いいんですか？じゃあ、リモートで。
リモートリモートは嫌だな。
やっぱさ、
はい、この直でやる温度感っていうのはリモートじゃ伝わらないものがあると思うの。う
ん、すいません、うん。私なんかでいいんですか？
もちろん私なんかとか言わないんで。私なんかなんていう人間は一人もいないから。
僕なんか。はい。そうですね。
あ、いや、寂しいな、終わるの寂しいかも。
結構喋ったなという体感はあるんですけど、まだ足りないというか、まだ発散できます。
めっちゃすごい。
バーって耐えずこの気持ち。
オーディー、嘘、この放送内でさ、
うん、
枠伸ばしてもらえないですか？15分。
絶対オーディー聞いてくださいよ、皆さん
聞いてね。番組ではリスナーさんからのメール募集中だよ。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってちょ。
超やばい。
番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46。ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくね。しくやろ。
毎週メール送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。たくさんのメールをお待ちしております。
さらにさ、番組終了後、オーディでアフタートークもあるらしいよ。
やば。
そちらも聞いてね。
オケマル。
それでは、今日はこの辺で、失礼します。ここまでのお相手は、スージーこと、日向坂46の富田鈴香と、
はーちゃんこと、はるはるのことの山下遥でした。
バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りしました。
ローソンプレゼンツ日向坂46ホット一息、日向坂46の富田鈴香と申したいところなのですが、実は富田鈴香ではない可能性もあるかもしれないんですけど、富田鈴香の可能性もあるということで今自己紹介をさせていただいています。
山下遥です。
面白かった。
初めてのペアでしたけども、
そうだよね、初めてって感じしなかったよね。なんか日向坂の楽屋ってこういう感じだなっていうのをすごい思い出した。 なんで笑ってんのそんな。
いや笑顔って大事だなって。
それで笑ってたんつら。私の話が面白いとかじゃなくて
笑顔が大事。
笑顔が大事だから笑ってくれてた。ありがとうね。
いや新しかったな。
楽しかったね。いきなりスイッチいきなり切れた。うわ
なんかご卒業っていうのは寂しいっていう気持ちはあるんですけど、うん、なんか鈴鹿さん の, その人柄が好きすぎて、まあ、アイドル像も好きなんですけども、
嬉しい、
人がまず好きなので。
人が好きなの。
なんかもうどこに旅立っても、うん、私はなんかもう足を見てます。あの違う、あの歩む足、歩む足、
足跡を、
足跡、足跡、足跡をちゃんと
見てくれる。
はい、いや勉強させていただき、
いやいやこちらこそだよ。
いや全く全く、
こちらこそ勉強だよ。
いや何の勉強したいですか。
えこれから、
はい、
何の勉強。あでも語学とかちょっと興味ある。やっぱりオーストラリア行って、うん、なんか全然勉強あんまりできないんだけど、
はい、
意外と喋ってみたらどんどん上達する現地で。
へえ、オーストラリアって何語ですか。
英語ですね。でもいろんな移民の国って言われてるらしくって、いろんな英語、例えばイギリス英語とか、うん、いろんなイントネーションの英語、方言みたいな感じだったから、なんかすごい語学勉強したいなと思った。あと、
うん、
盾やりたいね。
え、盾？
うん、盾。
え、なんでですか、盾。
何か活かせるようになるかなと思ってやってたら。
確かに、
うん、
アクション系のなんとか。
そうそうそう、
わ絶対にそうです。
でもね
めっちゃ似合う。え、なんかうわーとか言いながらやってほしいです。コアラのコアラの鳴き声しながらやってほしい。たまに掃除機も出てほしい。いや掃除機選手権もう一回やりたいな。
確かにちょっとみんなでやりたいよね。なんか誰が一番うまくできるかっていう。
いや、いいですよね。
やっぱ上には上いるからさ。
確かに
そう。楽屋でやろっか今度。
やりましょう。
ミーグリの現場とかで。
え確かに。え今度なんか滝とかもやりたいです。滝の流れる音みたいな。
滝のそれはちょろちょろの方じゃなくてグワーの方。
あそうですそうです。意外と難しいじゃないですか。
いや難しいよだいぶ。
それをどこまで人間は似せられるのかみたいな。
やってみる一回。
えやってみます。
やってみ滝ね。
もう顔が映せん。これ顔が映せん。
ホラー映画ですよね。深夜の滝からなんか出てきちゃうお化けみたいな。
難しい。
オッケー。おろすね。
お願いします。
華厳の滝。くわあ。どう。確かにこうなるね。確かにあるあるの。やった意味が分かった。みんなで滝やろうね。
はい。
バイバーイ。
バイバーイ。